高山俊吉気分青信号。
こんにちは。皆さんご記憶でしょうか。4年前に東京の三鷹市で女子高校生が殺されて、そして交際相手だった男性、元交際相手の男性が殺人とか、あるいはその女性の画像を撮ってそれを流したというリベンジポルノと言われているこの行為に及んだということで、大変重大な事件として報道もされました。4年前の事件です。さてこの事件については東京地検が捜査を尽くしたということで、東京地裁立川支部に起訴をしました。1年後のことでした。でこれは当然裁判員裁判になります。で裁判員裁判の結論は懲役22年というそういう重い実刑判決でした。でこれに対しては被告人が控訴をしまして、それで控訴審東京高裁が判決を出しています。でこの判決の内容というのはどういうものかというと、一審判決は間違いだったっていうんですね。でどこが間違いかというと、それは殺人については起訴されていたけれども、画像投稿したこと、リベンジポルノに及んだこと、これについては起訴されていなかった。起訴されていなかったにもかかわらず、あたかも起訴されていたかのように犯罪を犯したということを断定して、それで重い責任を課した。でこれはおかしい。犯罪事実は起訴されて初めて認定するというのが裁判所のやり方なのであって、そこを外れていると、こういうことを言ったわけです。さて そのことについては検察も弁護人被告人も従わざるを得ないということで、その裁判は改めて東京地裁で審理がやり直されるということになりました。また裁判員裁判が始まりました。でここではどういう議論になったかというと、なかなかややこしい議論になりますね。まず元の裁判は画像投稿を問題にしていなかった、していなかったのに犯罪があったように認定してしまったのは間違いだと言われた。じゃあどうするのか。その要素、つまり画像投稿に関しては被告人を論じない、こういうことで全部カットするという考え方もあるでしょう。でその一方では画像投稿については改めて起訴をして、そして犯罪事件として、そして審理をするという方法も、それは理屈としてはあると思いますね。で実際に検察官はどういう態度を取ったかといいますと、この画像投稿については起訴をしました。後から起訴するのを追起訴といいますけれど、追起訴をしたのです。でこのことについては、これはまあ私の推測になりますが、家族の一人、おそらくはお子さん、お嬢さんを亡くした親御さんなどが画像投稿の問題を法廷で議論するというのは辛いと、この問題を外して審理してほしいという強い希望などがあって、画像投稿を犯罪事件として取り扱ったのか、取り扱わなかったのだろうと思うんですね。実際にその事実は元からほぼ判明していたようですから、画像投稿を起訴しなかったという理由はそれ以外に考えようがないと私は思いますけれども、さてこの差し戻し裁判員裁判では、検察はこれを家族の同意を得て裁判にしたという、追起訴裁判をここで付け加えたということになります。これが2度目の裁判員裁判、裁判全体として言えば3度目の裁判ということになりますね。 東京地裁、東京高裁、そしてまた東京地裁とこうなりましたから。さて、この事件で、2度目の裁判員裁判はどういう結論を出したかといいますと、両方の罪を有罪として、そして判決を出した。で、今度は堂々と両方とも犯罪を犯したということが言えた。さあ、量刑はどうなっただろう。量刑は前と同じ懲役22年でした。こうなると当然わざわざ起訴をして、追起訴をして、そして審理もしたという、その画像投稿についてそれをきちんと審釈したのだから、もっと重い判決が出て当然だというふうに思うのがご家族の受け止め方では、ご遺族の受け止め方ではないでしょうかね。それが22年になった。同じだった。いや、事の実質を考えてみれば、前の時からあれは起訴されていたのと同じように考えたのだから、量刑は同じになってもいいんだと、こういう理屈もあるのかもしれません。なんだかどこかしかしいい加減ですね。起訴されていないのに有罪の判断をしてしまうこと、それから追起訴したのに前と量刑が同じになること、みんなどっかおかしい。第1回目の裁判員裁判について言うならば、裁判官、プロの職業裁判官が3人もいるわけですから、そんなことをしちゃいけないってことが誰もわからなかったのか、こういう非難が当然あり得るでしょう。分かっていたけれども、6人の裁判員という素人の裁判官たちがその辺構わないと言ったら、もうそれに調子を合わせてしまったというんだとすれば、それはお粗末の極みですね。調子を合わせてしまったというんだとすれば、それはまあお粗末の極みと言うしかないでしょうね。どっちにしてもこれは褒められた話ではないどころか、お粗末なの裁判官、そういうことになったはずです。高裁はその手続きに問題ありということで差し戻した。今度はきちんとやってみた。でも量刑は同じだった。さあ、そうなるとわざわざ追起訴をした検察官を放置しておくことはできないということで、検察官が控訴しましたね。被告人もこれは重すぎるという理由でやっぱり控訴しているようです。さあ、その判決が4回目の裁判ということになりますが、今年2月に東京高裁で一審判決の通りでよろしい、懲役は22年でよろしい、そういう判決が出ました。何をやってるんだという感じがします。この元交際相手の男性の行った行動が有罪か無罪かということは、私は資料がないから断定的には言えませんが、仮に有罪であるということだとしても、この判決の連続をどう見たらよいのか、どう見るべきかという問題があると思いますね。裁判員裁判というものが裁判員に迎合して、お粗末裁判官たちがそれに受け入れてしまった、裁判員たちの気分やもしかしたら主張を受け入れてしまった、でもそれは裁判官としては絶対にやってはいけない、踏み外す道を踏み外す、そういう裁判だった。高裁は当然にもこれを否定した。そして一審は慌てて追起訴によって両方とも足並みを揃えて有罪を求めるという体制を取った検察官に正面から答えたけれど、量刑は元のままだった。裁判員というものがお飾りであるということも、またこの裁判は 証明したような気がしますね。裁判官が道筋を決める、地裁の裁判官ダメだったが高裁の裁判官が道筋を決め直した、そうしたらそれに従って地裁の裁判官たちは路線を修正して元へ戻した。何もわからない裁判員たちは右往左往するだけでそれで結構ですという感じで応答したのではなかっただろうか。裁判員裁判の重罰暴走というんでしょうか、重罰を求めてルールがどうであってもそこを突っ走ってしまう傾向と、そしてそれがまずいということになった時にはもう飾り物のようにもう黙っていてくれという形で結論が出てきてしまうということと、この2つの裁判員裁判の特徴が両方ともここには現れていたのではないかという気がします。裁判員は問題だということをよく言います。私もそのことを言い続けてきました。具体的な裁判の中身に即して見てみると、例えばこういうような事件になってしまうから、こういうような判決になってしまうから、だから裁判員裁判はダメだということがまた一つ付け加わったような気がします。きちんと裁判をしていれば4回の判決などということもなく、もしかしたら1回だけで済んだかもしれない、1回で済まなくてもせいぜいで2回で済んだんじゃないだろうか、そんな気がする。今回この判決が出て、この判決に対して不服申し立ては上告といって最高裁に行くことになりますが、そこに行かないという保証はないんです。今私がこのお話をしている時にはまだ上告期間が過ぎていない状況だと思います。あるいは過ぎていたかもしれるかもしれないけど、私にはその情報が伝わっておりません。さあどうなったんだろうと思いますが、まだ裁判が続く可能性だってあるというのがこの三鷹女子高生殺人事件です。こんなに当事者もご遺族も全ての人たちを翻弄させて進む裁判員裁判というものが一体妥当なものかおかしいものなのかということを改めてみんなで考えてみたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。